雪が降ったりしている地域もあるようでございます。きっと
シンクのファミコン名人への道かっこ笑い一の三
イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、結構雪が ね、
なんかすごいところがあるということで
というのがあってね、うん、まあ東京にいると、まあ、我々東京にいるんですけど、うんうんうん、まあ、そんなに降らないじゃないですか。
まあまあね、まあ、
年に 2、3回
降ったらおお大変だぞみたいなね、今日学校行けんのかとかね、
なるし、で昨今は電車が止まるっていうことを想定して、まあ、会社とかでも明日は出社せずに、うん、まあ、自宅待機とか、ね、まあ、もしくはリモートワークできるのだったら、うん、自宅から作業してくださいとかね、
もう完全にそうなりましたよね、
うんうんうん、まあ、いい子だと思いますよ。その
そう、今までは来れる人は来てくださいっていうね、
張ってでも来てくださいみたいな、いや いいけどっていう、その行ったらさもうゴールみたいになってて、
はいはいはい、
いやその後仕事できるみたいな
その有名なのが寄席とかが、うん、開くのかどうか、お客さん来れないのか、はいはいはい、まあ、なんか寄席がその席亭とかに会場とかに今日雪ですけどやるんですかみたいな電話がこうかかってくる時があると、うんうん、他の劇場とかもそうだと思うんですけど、まあ、一番面白いのはその寄席の楽屋に出演者の師匠から電話がかかって今日やんのっていう
まあそうなるよね、
こいやってみんなで言うっていう結構ありましたね。なんか伝説だと思ってた、私実際にそういった受けたことがあって、来てください、絶対来てくださいって言って本当にね、
なるほど。なのでね、皆様も安全第一で過ごしていただければと思います、うんうん、では寒い中元気になっていきましょう。1の3行ってみましょうか。本編カリーン、イエーイ、オケコン、
はい、ファイナルファンタジー14のオーケストラコンサート、うん、オケコン、ほうほうほう、エオルゼアシンフォニーっていう、12月の17、18の2日間で昼夜4公演ありまして、超チケット激戦だったんですよ。なんかもう見切れ席とかも、うんうん、もう作ってさらに追加販売して、でリセールとかも激戦とかで、ね、うん、めちゃくちゃ3万人ぐらいかな、4日間で3万席あったとしてもそれでも手に入らないような激戦の中、うん、私は最初の光の戦士だけが応募できる抽選の時に当たったんですよ。
なるほど、ね、
当たって、でいざ東京ガーデンシアターっていう有明のところで、うん、大きいところなんですけど、そこのバルコニー席だったんですけど、めっちゃステージに近いところが当たってて、なんかオーケストラって前の方、前方の真ん中の下の1階のところで聞くより、うん、1階の後方か、うん、バルコニーとかのサイド席とかの方が、うん、全体が見れて、 あと聞きやすいと、音聞きやすいのは1階の後ろだったりするじゃないですか。いや、なんかいいお席が用意されておりまして、まあ、そこで14の曲、最新の行月のフィナーレまでの曲をオーケストラと、 あとはボーカルが本編でも歌ってる歌物はボーカルがついて、あと合唱が後ろにもついて、でも編成でトーフィルさんが担当してて、もう豪華でしたね。なんか3年ぶりに開催されたということで、今までも1、2回こうオーケストラコンサート定期的にやってたんですけど、その拡張パックのことに、うん、なんかやっぱりコロナ関係でずっとやってなかったんですけど、久しぶりにやるというので、うんうん、なので2年3年できなかったので、前の拡張パックの漆黒のヴィランズの曲と行月のフィナーレの曲っていうのはオーケストラでは初めてやるというので、2部編成で、最初の新生オルゼアからグレン編までの第1部と、うん、 休憩挟んでその新曲編成のオーケストラが聴ける四国のヴィランズと魚月のフィナーレの2部編成、うんうん、いやー盛りだくさんすぎて、うん、こんなにお安くていいんだろうかと思いながらあと会場もやっぱりお花がいっぱい来てて、うん、グレーのテルさんとか相変わらずあって、うん、でその中であと魚月のフィナーレとかで一番あのメインのキャラクターをやってた井上貴子さんから あのフラワースタンドが届いていて、うん、いやみんながいや17歳なのに立派なフラワースタンドが届いてるなっていうねあの本当にこう見たりとかしてそういったあのなんかあのお花なんかも見るのが面白かったりとかしていやでもしかしあの歌を歌っていた歌手の方も海外の歌手の方でアマンダさんとかが初めてあのこっちの日本に来てあの客前で歌うっていうので、うん、あの今までは海外渡航 NG になってて来れなかったらしいんです、うんうんうんうん、あの前のファンフェスとかもいろいろ大きいイベントはやってるんですけれど、うん、あのそれにはもう中継でしか出られなかったというかして、うん、でもやっと日本に来ることができたっていうね生歌でオーケストラ編成で今までは別な方が歌ってた曲ともその天田さんっていう人が歌ってくれたんですけど、うんうんうんドラゴンソングっていう蒼天のイシュガルドでメインの曲をこの天田さんが歌ってくれたんですけどいやなんかあの喉からなんか CD かなっていうぐらいのいやあの後ろに合唱とオーケストラが控えてるんですけどやっぱソロで前に出てきてオペラと同じ置き方でやってたんですけどいやすっごい声なんですよでガーデンシアターですよなんで一人であんなに目立つ声が出せるのかっていう超びっくりする曲で第一部でやべえなと思ったら第二部でも歌われたんですけど、うんまあ、フローっていう私も多分今年1年一番聴いた曲なんですけどそのフローも歌ったんですよもともとこの方が歌ってるんですけど、うん、いやどこからその声出せんのっていうとんでもねこの歌唱を聴きました、うん、いやなんかねあの今までこんな歌い方できんのっていうのでビビったのがあの島津亜矢さんがあのラジオであのご一緒した時にリハーサルであ のじゃあ音チェックしますぐらいの感じでやってた時なんですあのもう朝だからジャージ着てもうすっぴんであのじゃあ歌いますみたいな感じでやった時のめちゃくちゃうまい歌時にうわーってなったんですけどそれとびっくりするぐらいねやっぱり超人っているんだなと思って天才がいるんだなっていうのが今回のそのオーケストラコンサートのフローっていう曲を歌ったやつが
なるほど、ね、
今度あのDVD でもブルーレイが出るみたいなのでもしね見る機会があったら多分あの CM 的なあの動画とかが多分その部分出ると思うんで、うん、ちょっとそこ部分だけでも聞いてみると、うん、やべえ歌手来たっていう感じになると思うので、ね、ちょっとあのやっぱり今年はなんかいい回に行けて、うんうんうん、ね年末にあのいいもん見たなっていう来年ちょっとがやる気出ました。あの一人で、うん、その大合唱に負けずに一人で立って声を出してあんだけ会場を支配できるっていうのはやっぱすげえなと思って、うん、やっぱ一人でやってる人間なので、うんうんうん、やる気出ましたよ。
なるほどね。
実は今年なんかあれだこのダメだなみんなもうこダメだって思った時が多かったんですけどいやあのアマンダさんのおかげでやる気がアマンダのフローとドラゴンソングのおかげでやる気が出ましたんで来年頑張ろうと思いました。
素晴らしい
、はい、
いやなんか今の話でちょっと思い出したんだけど、うんうんうん、あの橋本潮さんっていう、はいまあ、アニソンとか歌ってらっしゃる方で、はいはいはいはい、ドラゴンボールのね、はいはいはい、一番最初のエンディングのロマンティックあげるよとか歌ってる方で、はいはいはい、一回イベントでご一緒した時に、うんあのリハでね、
はいはいはい
まあ、ロマンティックあげるように歌ったんだけどみんな集まってきて演者が、
うん、わかる
もううわーこれ生で聞けんのかよみたいなもうあれはね未だに忘れないね、うん、
やっぱりあの声もすごいですけど変わらないじゃないですか、うん、あの当時歌ってた方の歌手の声っていうのは、うん、だからやっぱり生で聞くと
そうだ、ね、
わーっていうあの先日亡くなったあの水木一郎さん、うんうんうん、もうやっぱりあのご一緒した時にリハーサルからやっぱ変わんないんですよね、うん、オートチェックの時から全力でやるんですよ。でやっぱりそのまんまの歌声をしっかり歌うじゃないですか、うんうんうんうんうわすげえなってやっぱその一人で歌ってるのがまたその自分的にはすごいんですよ。あのバンドとかもいいんですけど、うん、 わあっていうかっけえなーっていう、しかもその普段のそのいっぱいのね、うん、ファンとかがわーってやってる中じゃなくて、うんうん、じゃあちょっとって言ってやってる時の、うんうんね、すげえっていうね。
いやーはーですね。でまあ今回あの、はい、テイルズシリーズの、
うん、そうなんですよ、
楽曲が2000曲、
はい、
が
サブスクで
配信されるということで、そんなにあるんだっていう。
そう、いやどういう計算かなと思ったらば、やっぱりでも一つのゲームにまあ100曲じゃないけれども数50曲以上はある、うんうんうん、それの、スーファミ版、プレステ版、アドバンス版っていうのも増やし勘定して、まあ、ファンタジアから、まあ、最終シリーズまでの、うん、あの歌物がね、うん、入ってるとはちょっと限らないんですけど、
なるほどね、
なんかねバーっとあるんですよ。ただあの思い出せない曲とか、うんうん、あと何の曲が好きだったかなみたいなのとかが、うん、そのやっぱアルバムでとかゲーム名で検索して出てくるんですけど、うん、あのタイトルって分かんなかったりするじゃないですか、まあね、ゲームのタイトルとか、しかもテイルズだとあの曲名が英語だったりするから、なんて曲だったかなって、あのオリーブビレッジの曲はオリーブビレッジって間違いないと思うんだけどみたいな感じで、うん、だからなんか人にあの曲って言ってもらった方が、おすすめ聞いた方が2000曲の中から選び出すのはちょっとかなって思って、ちょっとねあれ聞いた方がいいよっていうのをちょっと思い出したいなと思ったんですけど、あのでも私が一番やっぱりやってたのはファンタジアをスーファミとプレス版やって、デスティニーやって、うんうんうん、あと次だともうエターニアになっちゃうかな、やったのというと、
うん、
そのぐらいかな。でこの間ちょっとアライズが出たので体験版をやって、うんうんうん、で結構長い間空いてるんですよ、うん、なりきりダンジョンとかもちょっと、うん、あのつまみ食いみたいなのしたりとかしてっていうのはあるんですけど、
そうですね、私はテイルズオブ何がしシリーズはね、うん、あのディスティニーしかやってない
んですよ。そうなん
だ、あそうです、ファンタジアをちょっとやって、はいはいはい、ディスティニーをやったぐらいなので、
うんうんうんうん、
ちょっと皆様からね、はいはい、おすすめをお聞きしたいと思って、そうそうそう、まあ、別にあのテイルズに限らずなんですけど、
ね、ナムコの曲がいっぱい追加された中のテイルズが2000曲ってことなんですよね、うんうんうん、
でまずはミッキーさん、ミッキーアットマーク文鳥ラブさん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
バテンカイトスから通常戦闘曲のトゥルーミラー、ほうテイルズシリーズも手掛けている桜庭さんの作曲です。おお、なるほどなるほど。とにかくかっこいい。中ボス戦のギターバージョンもいいですということで。
これゲームキューブなんですね、さっき。
あ、そうなんだ、ね。
なんだったかな、このゲームってなんか持ってる人周りにいたかなって調べてみたら、ゲームキューブ、なかなかゲームキューブの曲、あれは、
確かに。
やってなかったりしたんですけど、いや、でも、そんな桜庭曲が、
うん、ある
んですね。あーと思って、でも、うん、あのなんかちょっと検索してみたんですよ、ここであのお便りもらって、うん、でそしたらやっぱりあの結構人気曲というか、
パッ
とこう出てきて、
あ
のあなるほどっていう、いやでもあのテイルズやった人はもうあの桜庭節も分かるんですよね、あの糸剣節とか上松節とか、ね、杉山節とかが分かるのと一緒で、桜庭節っても結構ピンとくる時あるじゃないですか、あのバルキリープロファイルやった時はそうだったんですよ、いやこの曲の感じなんかすげえ聞いたことあるなって言って、あの後で当時ってあんまり携帯とかで、まあ、インターネットとかでもあんまり、うんね、親のパソコンだったりとかして喋らなかったですが、後で、はいはいはい、あの同じテイルズと同じ桜庭さんの曲だって分かって、うん、あなるほどねっていうだったんですけど、あのテイルズの曲とこの桜庭さんの作った他のゲームの曲で、うんうん、一番私の好みでピンときて、知らないで桜庭曲と知らないでピンときてた曲っていうのがあって、うんうんうん、テイルズ・オブ・ファンタジアの、主人公たちが過去に飛んでからのフィールド曲で、うんうん、ザ・セカンド・アクトっていう曲があるんですけど、それがもうかっこいいですよ、なんかもう勇ましい感じになって、うん、なんかそのセカンドアクトは、まあ、結構好きで CD で昔ね CD でこの頃はよく聞いてて、うんうんうん、で今聞いてもやっぱ好きだったんですけど、その後のそのバルキリープロファイルで、
うん
まあ、一番最後あの世界の仕組みが分かった後のこのバルキリーレナスの時が飛んでいく時の最終フィールドの曲ってザ・ファースト・ユニゾンっていう曲があるんですけど、それとザ・セカンド・アクトってめちゃくちゃ似てるんで、
あなるほど、
いや私もザ・ファースト・ユニオンがバーンと流れた時にあのレナスがもうあれやろうっていう感じで飛び出す時のあの曲聴いた時に、 すっげえなんか知ってるって思った時に思い出したのが、
なるほどなるほど、
ファンタジアの過去に行った時のあのフィールドのあの感じだっていうのがあって、だから結構年経ってるんですよね、うんうん、ファンタジアのスーファミ版っていうとそれこそ FF7 のちょっと前ぐらいですもんね。それからプレステのそのバルキリープロファイルまで相当あるんですけど、うんうんうん、あの好みとあと作曲者を知らずとも好きな曲っていうのは変わらなかったんだなっていうので、ね、ちょっと私の桜庭そこと、あとはあとファンタジアだとあの有名なあのファイティングオブザースピリットっていうあのボス戦の曲、うんうん、この曲は必ず RPG の好きな曲とかでランクインするかなと思って、あのゲームの好きなゲーム音楽のランキングのウィキがありまして、そこのサイトで見ると、うんうん、まあ、結構上位でスーパーファミコン版の好きな曲ではこのザ・ファイティング、あ、ファイティングオブザ・スピリットは32位とか、
うーん、
結構上のやっぱりボスバトル的にあるんですよね、うん
う
ん
う
ん、
なるほど、
だから意外とみんなファンタジア好きなのかなっていうので、うんうんうん、
なるほどね。
でもいっぱいシリーズありますもんね。
まあね、どんぐらいあるのかもう分かんないけど、
ああでもあのこのファイティングオブザスピリット言うの忘れてた、あの桜庭さんじゃないんですよ、あの田村さんって方が作られてた曲で、意外とそういうのあるんですよね、
うんうん、
あのこの曲が一番好きっていうと意外とその人は編曲だけやってて、うんうんうん、あの他のチームの人が作ってたりとかっていうのはあるんですけど、うんうん、いや、あのファイティングオブザスピリットと、あとはあのファンタジアとあのフリーズキールのフリーズって曲があるんですけど、フリーズキールのあの村だったか町かだったか、うんうんうん、あの曲もあるんですけど、それもなんかこのランキングであの雪とか氷フィールドとかの人気ランキング曲みたいな中ではやっぱ上位に入ってる曲で、
うん、
学校で弾いてたんだよこの曲あのみんなの求めに応じて小学校とかの時に、
あの完全に吟遊詩人じゃん。
そうカエルの人気だったな、カエルのテーマと あとこのフリーズキールと、あとアーリーだったかな、うん、の街の曲、あのすごいいいイベント、暗闇の街のイベントの曲があるんですけど、いやもうテイルズやってる人たちにアーリーの曲あそこだろ、あのミントと二人で寄り添うところみたいな、なんかその小学生で大盛り上がりみたいなね、なんかそんなことは思い出しつつ、ね、この2000曲配信はもうファンタジアデスティニー世代の人からおじさんおばさんにも優しいソース配信、記憶の扉が蘇る、本当にありがたい。
なるほど。
ただなんか歌部分はあんま見つかんないんですよね、あの、うんうんうん、夢で終わらないと夢であるようにとか、うん、ディーンのねとかがあんまりあの誰かのカバーしか見つかんなかったりとかしてて、やっぱ歌物は難しいのかなと思いつつね、でも歌も人気でしたもんね、
うんうんうん、
あれテイルズオブあれエターニアとかもテーマ曲すごい人気だったと思うんだよな、うん、なんか必ずみんなね、なんか誰か有名な歌手というか、
うん
そうだね、アーティストが、うん歌うようになりましたからね、ディーン以降、
う
ん、
そうだね、
なので結構世代によってこのシリーズのうちでもこれっていうのが、うんうん、もう絶対アビスだっていう人もいますし、うんうんうんうん、なのでちょっとそこら辺のね、あのアビスとかエターニアは分かるんだけど、そのあたり以降で人気の曲があったら教えてほしいなって思うんですよ、
うんうん
ね、2000曲あるから、
そうだね、
絶対私の好きな曲あるんですよ
2000って相当だ
ったね、そうそう、だからもうこれはおすすめをさしてもらうしかないと思っていて、
そうです、ね、
ちょっとお願いします、あの後でもいいんで個人的に DM 送ってくれてもいいんで、
であとはこれはちょっとね、
はい、
あの読み方が間違ってたらちょっとすみません、ね、教えてくださいね、はい、やびさんでいいですかね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、やっぱり D の夢であるよ、
はい、
いや、はい、そうだね、ディスティニーね、
めっちゃ CM かかってますね、
CM めちゃくちゃやってたからね、
あれってでもなんか12月やっぱりなんかあのなんだろう、プレゼントの時期に販売だったような気がするんですよ、
うん、
でめっちゃ CM 売ってて、チャラララン、チャチャラララン、チャチャンタタンってめっちゃ鳴ってましたよね、
うん、夢で、そう、これ絶対このやってなくても、うん、そのサビ聞いたらみんな知ってるっていう、
多分だからあの FF8 のアイズオンミーと、あと FF10 の素敵だねと、うん、あとこの D の夢であるようにあたりの曲ってなんか親世代もめっちゃ覚えてるんですよ ね
絶対聞いたことあるっていうなるん
ね。めっちゃ聞いたよこれ CM でっていう。
あとはそうだね、あのテイルズ以外で、はいはいはい、ファイアエンブレム聖戦の系譜のアグストリアの動乱とか、うん、初代マリオの地上とか、うん、いろいろありすぎて収まりきりませんということでありがとうございます。いや聖戦の系譜ね、私もまあ何回も何回も何回も言ってますけど、はいはいはい、大好きで、聖戦の系譜ってあのそれまでのファイアエンブレムとちょっと違ってて、うんうんうん、マップがすげえ広いんですよ、
はいはいはい、
そのマップ内にいくつかの城拠点があって、うん、それを順番に落としていくっていう感じなので、うんうんうん、要はフィールドマップの移動がすごい長いゲームなんですね、
うん、
従来のファイアエンブレムに比べて。なのでフィールド曲ってずっと聞くことになるので、
うんうんうん、
聞きべりのしない曲が全部あるんですよ、はい
は
い
は
い、
やっぱねフィールドね、
そうそうそう、全部で11章かな、
はいはいはい、
あるんだけど全部いいんだよね。その中のこの一章のアグストリアの動乱、これ、うん、これね本当に名曲ってあげる人多いんだけど、うん
はいはいはい、
すっげーいい曲なこれ。ずっと聴いてても飽きないっていうアグストリアの
動乱。これサブスクないですかね。結構任天堂曲って結構、うん、まああの海外の人がねアレンジした版とかはいっぱいあったりとかするから、
うん、そうなんだ。だから聖戦はねフィールド曲がね聞きべりしない曲なん全部。うん
杉山先生の理由ね、
このアグストリアの
何百回何百万回聞いても聞きべりのしない曲、
うん、そうなんですよ。
で
さっき伊藤健さんの伊藤健サウンドの話出ましたけど、サガスカーレットグレイスっていう、
はいはい、
あのサガシリーズのやつで、うんうん、最初、ビータで出て、
うんうん、
今多分スイッチとかでも多分出てるんですけど、
はい、
あれのね、うん、中にもう糸剣サウンドを極限までやったやつがあるの一曲、
うん、
これ絶対やりすぎって思ってるよねって言いながら作ってる。なんかどっかのボス戦とかで流れる、はい、なんていうことだっけな、なんかねあの星、
はいはい、
空の星に、はい、あの霊生き霊とかの、はいはいはい、悪霊とかの霊っていう字、星精霊のなんとかみたいな、はい、あのボスバトルの曲があるんだけど、これ絶対やりすぎって分かってるよねっていう感じの、
ヨンマ貴族とサルインを合わせたような、
なんかねもう聞いた瞬間に分かるし、はい、最後の締めるところも、はいはい、こう来てこう来て、あもう一回来るんだみたいな、これ絶対これ絶対これ絶対盛りすぎって分かってるよねっていう、
ちょっとそれはいいですね。
あれはね多分みんな思ったと思って、はい、あこれ伊藤健サウンドだって思いながら聞いて、
はいはいは
い、いやいややりすぎだよねやりすぎ、うん、分かる分かるやりすぎだねっていういいぞっていう感じの曲が、
マジですか、ちょっとそれは面白いですね。ちょっと
あれはね絶対分かってやってるよねこれって。
伊藤健さんの曲もあんまりあのサブスク配信みたいよ、うん、あでも佐賀はあるかな、ちょっと探してみようかな、
佐賀、うん、スカーレットグレイスはね、うん、曲がめちゃくちゃいいね、は
い、
全部
いやね、でもミストリルからいいですよね、うん、やっぱりね、なんかめっちゃかっけえ曲ばっかりで、あのオーケストラコンサートやっぱり最初も言ったけど、うんうん、あの FF の曲ってあんまりなんかオーケストラでピンとこない時が多かったんですけど、うん、やあの佐賀とかの曲とか昔からね、オーケストラとかでよく歌ってたりとかして、なんかこっちはなんか分かる気がするなっていうのが昔からあったんですけど、派手ですよね。でギターでやってもいいし、バンド編成でやってもいけるし、だからもうなんか壮大というか、でもなんか歌謡曲っぽいですよね。
そうだね、う
ん、めちゃくちゃサビがなんか歌謡曲っぽいっていうのが、
そうあのネットとかだとさ、テレサ10の償いとかをロマサガ風にしてみた
い
な、
はいはい、
いっぱいあるんだけど、そう、ね、そう歌謡曲とね、はい、すげえ合うんだよ、そのロマサガの曲は、ね、
あの杉山先生の曲もそうなんです、うん、逆に FF とかの植松さんがどっちかというともうちょっと洋楽よりとか、うん、あのねどっちかというとパンクとかどっちかつなんかサイバーメタルとか、うん、そっちの方の曲の感じだから、なんか多分歌謡曲とかクラシック系には近いのかなという、あの歌謡曲自体がね、あの昔のクラシックとか洋楽の古い方から来てる作り方してるから、伊藤健さんのあの、ね、最初の A メロがあって B メロがあってサビがあってまた B メロに戻るみたいな、なんかあの感じはなんか多分、
う
ん、あの日本人の、
うんうん、そうみんなロマサガ風〇〇大好きだからさ、
はいはいはい、
いっぱいあるんだよねそういうのね、ロマサガ風ラジオ体操第一とかもあるし、
だからあの アレンジも人気だったんですね。伊藤健さんの曲の方が、うんうん、まだミディサイトがいっぱいあった時とかは、うんうん、伊藤健さんの曲の方がドラクエの曲のアレンジとかはあんまり聞かなかったけれども、うん、どっちかっつうとあの FF とかあの伊藤健さんのサウンドの方がこうギターでちょっとアレンジしてみたみたいなのが多かったですよね。ピアノで弾いてみたもん、うん、いやでもそれを考えるとあのさっき言ったみたいにあの FF のあのオーケストラアレンジみたいなのって、うん、今までなんかオーケストラそのアレンジする側のすごいなんか趣味思考が反映されすぎてて元の曲が全然わかんないみたいなのが多かったんですよ、はいはいはい、アレンジアルバム聴いても元の曲が好きなのになって、うん、いや逆にこの14の曲ってその上松さんのメロディーを、うんうん、あの曽健正義さんがアレンジしてるんですけど元の曲壊さないで昔の人が懐かしいって思うようなを派手に、うん、あのアレンジしてるのをさらにオーケストラにしてるんで、うんうん、いやもうあのファイナルファンタジーのあの FF のテーマが元になってる そして世界へって曲があるんですけどそれがアンコールで長井さんですあのもうそれがタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンですけどあれがもうそのまんまオーケストラで聴けたんですよ、うん、あの派手な感じで今まではなんかよくわからないジャズアレンジとかケルトアレンジとかになっててわからなかったんですけどいやもうあのガーデンシアターのあれであの FF のテーマダーンとトーフィルで聴けたっていうのでやっぱ時代は変わったんだなと思って本当にね昔はもうアレンジャーの方が強かったんだろうなゲーム音楽だとっていうのがあってたんですけどもやっぱ昔の曲をそのまま聴けるあのサブスク配信もそうですけどあのそのままスーファミ時代のやつも配信してくれるのっていう ね,
そうだね
あのもう懐かしい、うん、もう懐かしいゲーマーさんあのオールドゲーマーにはもうありがてえありがてえっていう
古代種のね
もう令和ありがてえなっていう感じです本当にね
いやね、うん、まあいろいろありますけどもね、はいまあ、皆様もそのテイルズもそうですし、うん、この曲を聴いてほしいとか、
うんうんうん、
いやあれば
お願いします
全然もうたくさんメッセージをね、
うんうんうん
まあ、実際に我々もこの番組で曲を流せるわけじゃないので、
うん、そう流しですね本当に
あの聞いた今日ね上がったタイトルとかは皆さんぜひ聞いてい
ただいて聞いてください聞いてください、
うん、わーこれ糸剣盛りすぎだねっていう感想
あとセカンドアクトとファーストユニソンの聞き比べしてください
なのでねこれからも皆様のおすすめお待ちしておりますのでよろしくお願いしますということで本編ありでした。はいエンディングでございます、
はい、さっき言ったあの、うん、エオルゼアシンフォニーのオケコンなんですけどあのシークレットの曲がありまして、今までリストは公開されてたんですセトリはその中にない曲があって、
うん
このエオコンの司会っていうのが、プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹が司会やってるんですよ、うん、で作曲家も曽健さんも出てきてなんか漫才みたいなの始めてやってるんですよ、うん、でその中で、トーヒルさんが弾き始めたのがラビリンソスっていうところの、フィールドの曲をやり始めたんですけどそこになぜかあの指揮者とあとコンマスとその曽健さんが急にあの段ボールを、うん設置し始めて、うん、みんなでビリビリビリビリ段ボールをこう固定し始めて、うん、何やるのかなと思ったらあの曲のワルツの曲なんですけどそれに合わせて足に曽健さんが鈴をつけてドラム代わりに足で蹴りながら、うん、タップダンスみたいにしながらジャンジャンジャンズンチャンチャンみたいなのをやりつつ上でオタマトーンでメインメロディーを言ってトーフィルさんを前にいやその前にすげえ感動する壮大な曲をやってその次にももっと感動する曲をやる予定の合間にその面白を突っ込んできたんですよ。もう感情が追いつかない面白すぎて、うん、しかもあのトーフィルさんの指揮の栗田さんがね一生懸命にガムテープで固定してるんですよ指揮台降りて何やんのかなと思ったらビリッビリッビリッあとコンマスもねあのバイオリン置いてあって二人で一生懸命段ボールを固定する姿
なるほど
面白くて感情がもう皮下線がもうはっはってなってるっていうもうトーフィルファンはどう見たのかなっていう
なるほどね
本当に 面白かったですね。あれやりたいなと思って、あのなんかイケメンのことがあった時に、ねね、足に鈴つけて、うんうん、こっちドラムやるで上を玉と、うんうん、
そうですね、
やりたい、イベントやりたい、
やりましょう。あとですね、うん、これは名曲なんと私は思うんですけど、はいはいはい、うん、ただあまりにもクリアした人が多分少なくて、はいはいはい、聞いた人があまりいないと思われる、うん、ウルティマ恐怖のエキソダスのエンディング曲の勇者の帰還って曲があるんですけど、
はいはいはい、
すげえいい曲なんだけど、あのゲームのエンディングまで行った人いるのかなっていう。
この間あの NHK でドラクエのコンサートの様子を中継してたんですけど、うんうんうん、その中で弾いたのがあの6、うん、ドラクエ6の時の子守唄演奏してたんですよ、うん、フルで、うん、でもこの曲聴いた人少ねえだろうなと思ってNHK なんで今日 E テレでね放送してたんですけど、これ最後まで聴いた人いるのかっていう ね、
まあ、そういう曲もあるので、うん、皆様知る人ぞ知るも教えてください、う
ん、お願いします。
はい、ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。